さあ今日も引き続き、マタイの福音書5章後半を見ていきたいと思います。先週はイエス様が言われた17節の御言葉、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのです。この御言葉からこの律法を廃棄、すなわち一方、私たちは消極的に受け止めるのではなくて成就させるために、むしろ積極的に捉えていくということをイエス様の教えから考えてみました。今日はその廃棄するためではなく成就するために来たとイエス様が言われたその言葉を説明するために用いられた6つの律法がありますが、その残りの、3つを今お読みしたわけなんです。そこで今日は皆さんとこの律法と自由ということの関係について考えてみたと思ってます。通常律法、ルール、規則というものはどちらかというと私たちを縛るようなもので、自由とは相反しているように感じるかと思います。しかし実はイエス様はこの教えを通して律法が私たちを自由にしてくださる、そんなようなことを少し考えていけたらなと思っております。今読まれた中には3つの律法がありました。1つが誓いに関すること、そしてもう1つが報復、そして最後が隣人を愛するということが、挙げられていました。先週からお話ししているようにイエス様はまず昔の人々に対して何々と言われたのをあなた方は聞いていますと、それまで旧約聖書の律法、そしてそれを通して律法学者やパリサイ人たちが教えてきたその律法とはこう言われてきましたよねと言い、その後イエス様がイエス・キリストのその視点、神の国の視点を通して新たな見方を教えているわけです。今日3つとも見ていきたいのですが、時間に限りがあるので、後半の2つだけを中心に見ていきたいと思ってます。さあ38節をご覧ください。ご一緒に読みましょうか。3、はい、目には目を、歯には歯をと言われていたのをあなた方は聞いています。もうこの、戒め、律法は皆さんも耳にしたことがある有名な言葉かと思います。聖書だけではなくて、あのハムラビ法典の中にも、記されている戒めです。多分皆さんもこの説明をたくさん聞いていらっしゃるかと思いますが、この戒めは、目には目を、目をやられたら目以上を報復しないように、歯をやられたら歯以上に報復してはいけないという、平等に報復するという、律法戒めでした。もう何年前になるでしょうか。やられたらやり返す、倍返しだという、有名なセリフのドラマがありましたが、倍返しをしちゃいけないんですよと、受けたら受けた分の報復をしなさいと制限をもたらす戒めであったようです。しかし、あれなんていうドラマでしたっけ、半沢直樹あれが人気になった、理由は多分やられたらやり返し、倍返しだと復讐というのでしょうか、やり返すときに多分皆さんスカッとされるんでしょうね。それがやっぱり、一つ報復だとかやり返す中にあるのかと思います。ユダヤ人たち、そのイエスの当時のイエス様がいた当時のユダヤ人たちは、この目には目を、歯には歯をという言葉を、不当なことをされたならばあなたはやり返す権利があるのですよと、そのような律法として、 受け止めていたようです。もう一つの立法43節ご一緒に見ましょう。3、はい、あなたの隣人を愛し、あなたの敵を憎めと言われていたのをあなた方は聞いています。旧約聖書にはもちろん、あなたはあなたの隣人を愛しなさいと、書かれてありますが、実を言いますと、あなたの敵を憎めとまでは聖書には書かれていないようなんです。どうやらこれは後の時代にパリサイ人、律法学者と呼ばれる人たちがこの戒めに付け加えた言葉のようなんです。まあ、それはユダヤ人たちの歴史を振り返ってみますと、まあ、王国が攻められてバビロンに捕囚となり連れて行かれ、そしてそれから解放されたものの、イスラエルに戻ってきた後もペルシャやギリシャやそしてローマという大国のその支配に翻弄されて、まあ、長い期間彼らはとても厳しい扱いを受けてきたわけなんです。その中にはひどい仕打ちもたくさんあったことです。そんな歴史を通ってきた中で、神の民であるユダヤ人たちはユダヤ人同士である仲間の隣人には愛を表したとしても、そのように自分たちを攻撃してくるような、そして私たちを自分たちを虐げる、まあ、いわゆる異邦人と呼ばれる人たちは敵として憎んでもよいと、憎みなさいという風潮が強まってきたそうなんです。まあ、これも彼らの歴史を振り返ると、長いこときっと私たちの想像を超える本当に厳しい虐げを民族として受けてきたわけですから、このような、まあ、戒めが付け加えられても、まあ、おかしくないといえば当たり前のようなことでもあるかと思うんです。私たちに対してひどいこと、自分たちに対してひどいことをする人たちに対し報復、そしてまたそのような敵に対する敵対心、憎しみを抱くということは、まあ、ある意味、当たり前のように今の時代でも私たちの周りにも聞いたり経験することである感覚、または感情なのかもしれません。しかし、その当たり前で終わるのではなく、イエスはこの律法にさえイエスの視点、光を当てて教えられているわけなんです。そこでイエスがいつも言われるのが、しかしあなた方に言います、あなた方は今までこのように聞いてきて、ユダヤ人社会の中では当たり前のように受け止めてきた律法があるかもしれません、しかし私はあなた方に言いますと、ここで教えを深められるわけです。じゃあ39節からご一緒に読みましょう。3、はい、しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません、あなたの右の方を打つ者には左の方をも向けなさい、あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着も取らせなさい、あなたに1ミリオン行くように強いる者がいれば2ミリオン行きなさい、求める者には与えなさい、借りるようとする者には背を向けてはいけません。すごい教えですよね。まあ、これは私たち自分たちに対して、不当に扱う人たちに対し、もう何もせずに、もうなすがままにされればよいということではないようです。私もね、この箇所を読んで思い出すのが、若い頃、まだ無知だった頃、この御言葉を文字通りに受け止めて、もし誰かと喧嘩して頬を殴られることがあったら、反対の頬をうんと出そうといつも考えていたのをできるかなできないかなといつもドキドキしていたのを思い出しますが、そんな単純なことではないわけなんです。皆さん気づかれていますか？このね、御言葉、 右の方を打つものがあればとありますよね。普通右の人が叩くとどっちの方を叩きますか。左の方なんですよね。そうなんです。で、右の方をじゃあ打つにはどうしたらいいかというと、右の手の甲で打つしかないんですよ。まあビンタもこっちよりもこっちの方が痛いって叩かれた経験のある人は分かるかもしれませんが実を言うとユダヤ人社会において手の甲で叩かれるというのはすごく恥ずかしめを受けた行為であるらしいんです。こっちよりも。ということはそんな恥ずかしめを受けたビンタに対して今度は左の方も出しなさいということなんです。また下着を取ろうとする者には、まあ今の時代告訴してまで下着を取ろうという人はほぼいないと思いますけれども、イエス様の十字架にかかった時出来事を覚えてますでしょうか。兵士たちがイエスの下着を取り、それをくじで、くじをして、誰か奪い合ったと書かれているように、実は生地という布、麻布ですけども、とても貴重な、材料であったため、そして昔は、今のようなあの形、ね、下着の形はしてません。一枚の布を巻いていたわけで、いろいろと利用価値があったわけですね。ですからこういう告訴をしても、下着がその人から取ることのできる、ものとなっていたようなんです。じゃあ上着はどうか。上着もやっぱり大きな一枚の布で、寒さから守るもので、なんと夜はその上着を人々はみんな毛布にして利用していたわけなんですね。で、上着を取るということは要はもう寒さに凍えてその人は死になさいというようなもので、さすがに下着は取ったとしてもその上着までは取ってはいけませんよという決まりがあったそうなんです。1ミリオン行くものがあれば一緒に2ミリオン行きなさい。この1ミリオン強いるものがいればとありますが、これもイエス様が十字架につけられた時の出来事です。裁判が終わってゴルゴタの丘に十字架を担がされていくわけですけども、途中でローマ兵たちがそこにいたある男性、シモンという男性を呼び、十字架をイエス様の代わりに担がせたという場面がありますよね。これは実を言うとローマ兵が植民地支配している人たち、すなわちユダヤ人たちに持っている特権で、ローマ兵がおいお前、俺の荷物を運べと言われたら、その人は拒否することができずに1ミリオン約 1.5 キロローマ兵のために荷物を運ばなければならないという、決まりがあったそうなんです。ある意味ユダヤ人たちにとっては屈辱でもあるわけですよね。そんな事情がある中でイエス様は、屈辱的に手の甲で叩かれた右側だけではなく、あなたはなんと左側も差し出しなさいと。下着だけが取られるのではなく、本当は取ってはいけないと言われている上着すらも取らせなさい。強いられる1ミリオンだけではなく、その倍2ミリオンあなたは一緒に行きなさいと言われているわけなんです、ね、これにはどのような、意味があるのでしょうか。確かに権利を主張するならば、叩かれたならば目には目をではないですけれども、私も叩き返す権利があると主張することはできるでしょう。下着を取られて上着も取られそうになるならば、いや上着は取ってはいけない権利があるから、これは絶対渡さないと、その権利を主張することもできるでしょう。1ミリオン行け、これは決まりだから、しぶしぶ1ミリオン行ったとしてもその先一歩も行かないよと、そのするべき権利を私たちは主張することができるでしょう。でもイエス様はそんな規則や権利、権力にあなた方はむしろ縛られるのではなく、あなたの自由な意思でそれ以上にしたらどうですかと教えておられるのではないでしょうか。 まあ、私はある有名な説教者の通してこのことを教えていただきましたが、まあ、この教えの深さに驚きました。それは私たちは律法にとらわれるのではなく、その律法をむしろ積極的に受け止める、そして受け止めた先にはその律法を超えるところに自由があるということなんです。確かに報復、何かをやり返した時にはその時はスカッと気分が晴れるかもしれません。しかし今度は報復された側がその報復した人に対する怒りを燃やし、そして俺がした以上にあいつはしたと怒りに燃えて、結局報復の連鎖というものは簡単には途絶えない現実があります。報復の連鎖に縛られてしまうわけです。しかしやられたら俺もやり返すと仕返しをするのではなく、あえて左側の頬をその人に出すならば、それは痛いかもしれない、二度も叩かれて痛さを経験するかもしれませんが、報復の連鎖というその縛りからはそこで解放される自由を経験するわけなんです。突然ローマ兵に命じられて1ミリオンも行けと、忙しいのに、ね、暑いのに 1.5 キロも荷物を稼がせなければならない、そんな理不尽を経験し、とても悔しい思いをするでしょう。しかし命令された1ミリオンを行くだけではなく、むしろあなたの意思で2ミリオン一緒に行ってあげるならば、もはやあなたはそのローマの権力や武力によって虐げられているのではなくて、あなたの自由な意思でそれを行っていることになるんですよ、というイエスの教えだと思うわけなんです。44節をご一緒に読みましょう。3、はい。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し自分を迫害する者のために祈りなさい。自分の敵と思える人に対する感情は、もうそれはそれはその簡単には言うことができない、いろいろな痛みや苦しみを経験しているわけですが、渦巻くものがあるかと思うわけなんです。しかしその感情、怒りや憎しみがあまりにも強くなってしまうとき、実は自分自身がその感情に縛られコントロールされているということが多々あるかと思うわけなんです。ですからその束縛やそのような、感情に縛られている状況から自由になるためにも、まずあなたは敵を憎むのではなく、あえて敵を愛し迫害する者のために祈ったらどうなのですかと言われているわけなんです。律法を知り、その律法をあたかもその時期通りに受け止めて、私にはこんな権利、がある、こんな義務があると、そこで終わるのではなくて、むしろそこから一歩踏み込み、神の御心はそこから何が教えられているのか考え歩むことが、イエス・キリストの民として、新しい民として導かれた、地の塩、世の光ですと言われたキリストの弟子たちの律法の捉え方だと思うわけなんです。48節ご一緒に読んでみたいと思います。ですからあなた方の天の父が完全であるように完全でありなさいと、イエス様はこの箇所をこの言葉で閉じています。多分私たち全員がこの言葉を聞いたときに、完全になんてなることできない、無理だと、直感的に思われるかと思うんです。しかしパウロもエペソ人への手紙を見ますと、こう言っているんです。これは 一つ前の聖書第3版の訳になりますが、このように言ってます。ご一緒に見ましょう。3、はい。ついに私たちが皆信仰の一致と神の御子に関する知識との一致に達し、完全に大人になってキリストの満ち満ちた丈まで達するためです。私たち、これは教会、そしてそこにつながるキリスト者、クリスチャンたちが信仰と神の御子、すなわちイエス・キリストに関する知識の一致に達し、完全な大人になること、完全な大人になることを目標として私たちは歩んでいるということなんです。この完全な大人という言葉が今新しい訳、新改訳2017では成熟した大人と訳されていますが、私たちは大人になることを目指して歩んでいるということなんです。では大人になるということはどういうことなのか。子供から大人になるとはある意味私たち人としては自然な流れでありますが、ここには子供と思っている皆さんもいるかもしれないので、今そう感じているかもしれませんが、皆さんが子供の時、お父さんやお母さんがきっといろいろな規則やルールを与えたと思うんです。私が思い出すのは、テレビゲームは1日1時間だけよ、遊びに行くなら宿題を終えてから行きなさい、お手伝いを何か1日1回は必ずしなさい、きっと皆さんのご家庭でもそれぞれいろいろなルール、規則があったかと思うんです。そして子供はそんな親からあたかも押し付けられるように決められた規則を、めんどくさいなと、うちの両親はちょっと厳しすぎる、誰かのうちと比べたら誰じゃれちゃんのうちはいいな、自由でと、つぶやきながらしぶしぶそのルールや言いつけを守っていた、そんな経験はないでしょうか。なぜなら子供という立場はまだまだ自分自身のことを考えることばかりで、親が決めるその規則ルールの背後にあるお父さんやお母さんたちの思いをなかなか理解することができないから、なんでなんだといつもブツブツつぶやくわけなんです。これは私たちの家庭だけではなくて聖書にもそうです。エデンの園、創世記でも聖書の中で一番最初に人に与えられたルールがありました。もう皆さんよくご存知である園の中央にある善悪の知識の実を食べてはいけない、そのルール一つだけでした。しかしそのルールをサタンは蛇となり、それは神様が、あなた方が、人が神のようになってはいけないから食べてはいけないと禁じているんだ、あたかもそのルールは神様が人を縛りつけているような、そのような印象を持たせ、それを真に受けてしまったアダムとエバはその実を食べてしまう、ルールを破ってしまうということをしてしまうわけなんです。その結果人は神の愛から離れ、むしろ罪の現実に縛られる経験をしなければならなくなるわけです。イエスは天の父が完全であるように完全でありなさい、パウロが完全な大人になってキリストの満ち満ちた御丈までに達するためです。私たちには目指す私たちのお父様、キリストの姿があるわけなんです。大人になっていく、そのような目標があるわけなんです。大人になるということは、きっと私たちは神がなぜ私たちにこのような戒めを、律法を与えておられるのか、神のその思い、御心をさらに深く理解し、実はそれは私たちが苦しめられる、虐げられるものだけではなく、自分にとって必要なものであるということを受け止め、言われたから従いますという消極的な従い方ではなくて、むしろ積極的に その戒めを自らの選択で意思で守ることを選び、応答していく中で、実は私たちは律法という戒めという神の御手の中に囲まれた自由を経験していくのではないでしょうか。そのような選択をしていくことができる、それが成熟した大人の対応ということなのです。まあ、このことのために私たちの主イエス様ご自身も、イエス様も自分の権利や特権を主張しようと思えば十分できたと思うんです。まさにその立場におられたお方でありますが、それを主張するのではなく、むしろ放棄し、自らの意思と決断により、選択により十字架につけられ、私たちを束縛するその罪から解き放ち、自由を与えてくださっているわけなんです。そんなイエス・キリストの恵みの中に、今私たちは約束された聖霊が与えられており、その聖霊が、私たちの力ではないですよ、その聖霊の力、導きによって、私たちがその完全な大人になるために導いていてくださるということを、私たちは経験することができるのです。ですから、私には完全になるのは無理だと思われている方、私たちには約束された聖霊が与えられているということをもう一度覚えていただきたいと思うのです。でも聖霊が与えておられるがゆえに、私たちは自分はこう思う、自分はこう願う、いや自分にはこのような権利が与えられる、こんなことは自分が主張できる、そんな私たちの考えにとらわれるのではなく、ふと日々の中で立ち止まり、聖霊なる神の声、まさに神の御声に耳を澄まし、その声を聞こうと私たちの心を向け、律法学者やパリサイ人の義ではなく、それにはるかに勝るイエス・キリストの十字架を通してなされる義、すなわち神様の御心にかなう歩みに私たちは導かれていきたいと思います。お祈りいたしましょう。